協のホット便始まります。
毎月第1木曜日の午前9時からは社協のホット便をお送りしています。今日お越しいただきましたのは網走市社会福祉協議会の松野さんです。おはようございます。それでは松野さん、まず自己紹介からお願いしましょう。
はい、私は網走市社会福祉協議会在宅福祉係の松野です。この社協のホット便は毎月第1木曜日の9時から職員が交代で番組をお送りしています。3回目の今月は在宅福祉係が担当させていただきます。
松野さん、在宅福祉係というのはどんなお仕事の内容なんでしょうか？
はい、在宅福祉係には主に3つの業務があります。1つ目は介護保険の指定を受け、ホームヘルパーの派遣を行う訪問介護事業。2つ目は障害を持つ方が共に暮らすグループホームひまわりの運営と管理。そして3つ目は市から委託を受けて行っている高齢者世話付き住宅への生活援助員派遣事業です。うん、私は主にホームヘルパーの派遣を行う訪問介護事業のサービス提供責任者として働かせていただいています。
はあ、そのサービス提供責任者というのはどんなお仕事をされているんですか？
はい、サービス提供責任者の主な仕事は、まずホームヘルパーを派遣するにあたって利用者様だけでなく担当のケアマネージャーさんや家族の方とも相談をさせていただき、その方に合った支援を提供できるよう計画をまず立てます。そしてその計画に沿ってホームヘルパーの派遣を調整するという業務を行っています。うん、ヘルパーの利用を開始する時だけではなくて、ヘルパーの訪問を継続していく間は定期的に計画を見直し、支援が適切かどうかを確認しています。
そのままではなくね、はい、定期的に確認をするっていうのはきっと大事ですよね。はい、その計画というのは例えばどういうものなんですか？
はい、事前に担当のケアマネージャーさんからいただく情報や会議での話し合い、そしてもちろんご本人の希望やご家族の状況などを踏まえて、その方にはどんな支援が必要か、週に何回の訪問で何時に支援を開始するのが適切かなどを計画しています。
あ、かなり具体的なんですね。
はい、
でその計画を見直し続けていくということなんですね。
はい、生活していく上では必ず状況に変化が起きてきます。はい、例えばヘルパーが支援していたことをご自分でできるようになった、うん、逆にできないことが増えてしまった。あとは利用者様の変化だけではなくて、ご家族からの介護が受けられなくなった、逆に子どもさんと同居することになったなどです。うんうん、このような変化に合わせてヘルパーの支援も見直す必要があるんです。
あ、確かにそうですよね。ご家族の状況が変わるということもありますもんね。
はい、
では今度はホームヘルパーのお仕事内容について教えていただけますか？
はい、ホームヘルパーは身体介護と家事援助という支援を行っています。身体介護とは入浴や着替えの介助、おむつ交換、買い物や病院受診の外出介助などがあります。また調理や掃除などの家事をヘルパーと一緒に行うということも身体介護の一つです。膝や腰の痛みがあり一人で家事を行うことが難しくても、ヘルパーと一緒に行うことでこれまで行ってきた家事を継続できるよう支援させていただいています。そしてもう一つの家事援助というのは、調理や掃除、洗濯や買い物などの支援のことを言います。最近では網走のゴミ分別が細分化されたことにより、ゴミの分別に迷う方がとても多くて、ヘルパーの支援が重要になってます。
あ、私たちでさえ迷うことありますからね。
はい、うん、でヘルパーは日々研修や勉強会を行っているんですけれども、ゴミ分別についても分別が開始される前に 講習を受けて準備を行ってきました。しかし分別の細かさに最初は戸惑いもありました。
そうですよね。どんな戸惑いがありました？
はい、一例なんですけども、病院で処方された古い薬が家から出てきて処分することになりましたという状況になった時に、はい、薬自体は生ゴミ、
はい、
薬の個包装のプチプチはプラゴミ、
はい
はい、
うんうん、
で薬が入っていた白い紙の袋は雑紙に分別をしなくてはならないんです。
そうですね。じゃあ全部出さなきゃいけないんだ。
はい、
うん、
これが高齢の方でなくても難しく悩む気持ちがよくわかります。
はい、
はい、私たちヘルパーは利用者様一人一人の状態に応じて分別が分かりやすくなるように工夫しています。例えばティッシュとか薬の袋などのご本人が分かりやすいものは普段から分別していただいて、うん、残りはヘルパーの訪問時間に一緒に分別するというようなことをしています。
あ、一緒にというのがいいですね。
はい、
うん、
できない部分をヘルパーが支援することで身体状態の維持や改善につながるようサービス提供することがヘルパーの大切な役割なんです。
ヘルパーさんにはね、何でもお願いできるものなんですか？
はい、これが残念ながらヘルパーは介護保険で決まっている支援以外は提供できません、うん、例えば私たちヘルパーは利用者様のために訪問しているので利用者様の家族のための支援はできないとかだったり、うん、あとペットのお世話とか家庭菜園の収穫などできないことも実際は多くあります、
はい
はい、また介護保険上 OK と言われていても担当のケアマネージャーさんがその利用者様に必要であるとしていないものについてはサービス提供できません。しかし状況が変わったり体調が悪かったりということもありますよね。そのような時は相談してもらってケアマネージャーさんとの状況を確認して生活が困らないように調整をしています。
うん、では実際にヘルパーさんを頼みたいという時にはどうしたらいいんでしょうか？
はい、これはですね、まず市役所の介護保険係か地域包括支援センターに相談していただけたらと思います。
はい、
もちろんヘルパー利用についての疑問質問がありましたらお気軽に社会福祉協議会在宅福祉係までお電話ください。
はい、で現在ヘルパーさんはたくさんいらっしゃるんですか？
はい、現在は何かしら生活に困難を感じている高齢の方や障害を持っている方に対しヘルパーが足りているとは決して言えない状況です。網走市の訪問介護事業所の多くがヘルパーを募集しても応募がないと頭を悩ませています。その理由の一つとしては利用者様のお宅に一人で訪問することが多いので大変とか難しいというイメージがあるんではないかなと思います。
はい、
でも今は事業所のサポート体制が整っており先輩ヘルパーと一緒に訪問して学んでいったり引き継ぎをしっかり行ったりミーティングで情報共有や勉強を行っているので一人で悩むということは今はあまりないです。
あ、そうですか。
はい、
じゃあ、まあ、これからヘルパーになってみようかなって思う人もいるかもしれませんよね。はい、ヘルパーになるにはどうしたらいいんですか？
はい、ホームヘルパーは介護職員初任者研修の資格が必須ですが主婦や子育ての経験がある方また独身の方でも日々自宅で行っている家事を仕事に生かすことができます。介護職員初任者研修は網走市内でも取得可能で網走職業訓練校では来年1月に研修を予定しています。
はい、
これは訓練校さんにも確認しています。
うん、
はい、また平成28年度より網走市では資格取得後速やかに市内の事業所に就職し3ヶ月以上の就労が続いた方に対して研修事業者に支払った受講経費全額を補助するという制度もあります。補助の対象となる受講者や申請方法について等のお問い合わせは網走市健康福祉部介護保険課介護保険係電話番号 44-6111 までお問い合わせください。
はい、お願いします。
ちなみに私も独身の時にヘルパーを始めて、はい、うん、今日まで続けられています。
はい、はい、ヘルパーになろうと思ったきっかけって何かあったんですか？
はい、大学生の頃に撮ったんですけど、もともとは障害の方行きたかったんですけど、障害の方もいずれは高齢になるというふうに思って、高校を変えました。
そうなんですね。アドバイス何かありますか？
はい、この仕事はライフスタイルに合わせて週に何日かとか午前中だけなどの短時間勤務も可能ですし、家族の介護や子育て中のヘルパーさんも多く活躍しています。私たちヘルパーの支援が利用者様の笑顔や感謝の言葉として返ってくるこのお仕事はとてもやりがいのあるお仕事になっています。ぜひ一度ご興味を持っていただいて相談していただければ嬉しいなと思います。
そうですね、
はい、でこれからも私たちヘルパーは網走にお住まいの方々が住み慣れたご自宅で生活し続けられるよう支援していきたいと思います。
はい、これからもよろしくお願いします。
はい、
松野さん、メッセージが来ています。
あら、
ラジオネーム桜餅さんから。
はい、
千穂ちゃん、ラジオ聞いてます。
はい、
これからも力を合わせてみんなで頑張りましょうということです。
ありがとうございます。
ちょっとここではお名前分かりませんけれども、はい、きっと一緒にお仕事をされている方なのかもしれませんね。
はい、頑張りましょう。
嬉しいですね。
はい、
ところで松野さん、先月お越しいただいたのも松野さんだったんですけど。
そうですね、
はい、
はいはい、夫です。
あ、やっぱりご夫婦でいらっしゃるんだ。赤ちゃんが生まれたからすごい幸せって先月ご主人が言ってらして、ね、まだ赤ちゃん小さいけど、
はい、
今日は職場を代表して来ていただいて、はい、ご夫婦でね同じお仕事に携わっているというのも話題が共有できていいのではないかなって思います。
う
ん、
そうですね、はい、
どうぞこれからも仲良くね過ごしていただきたいと思います。
ありがとうございます。
でここで社会福祉協議会からのお知らせがありますか？
はい、青年貢献連続講座権利擁護を学ぼうのお知らせです。9月7日土曜日午前10時よりエコーセンター3階学習室で開催します。今年は家庭裁判所制度ができて70周年となっており、当日は釧路家庭裁判所網走支部の主任書記官である金子健二様より青年貢献と家庭裁判所というテーマでご講演いただきます。日頃あまり馴染みのない家庭裁判所についての話と聞くと難しく感じるかもしれませんが、一般市民の方にも分かりやすく優しくお話ししていただきます。また市民貢献人として実際に活動されている方からの報告もあります。参加申し込みは不要のため、9月7日土曜日エコーセンター3階学習室までぜひ足を運んでいただけたらと思います。お問い合わせ等がありましたら網走市生活サポートセンター電話番号 0152-67-6555 までよろしくお願いいたします。続いて網走市共同募金委員会からのお知らせです。毎年市民の皆様にご協力いただいております赤い羽共同募金運動が10月1日から全国一斉に始まります。それに合わせまして共同募金チャリティービールパーティーを開催します。日時は10月4日金曜日午後6時から。場所は網走セントラルホテルです。チケットはお楽しみ抽選券付きで1枚1000円です。なおこのビールパーティーの収益はすべて赤い羽共同募金に寄付されます。チケットのお求めお問い合わせは網走市共同募金委員会電話番号 0152-43-2472 です。当日券もご用意します。ぜひご協力をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。もう9月7日今度の土曜日ですね。
はい、
参加は無料ということです。申し込みも必要ないということですから、直接エコーセンターまでお越しくださいということです。午前10時からスタートですね。多くの皆さんに興味を持って参加していただきたいですね。はい、松野さん、今日はありがとうございました。参加してみていかがでした？番組に
ちゃんと伝わったかなと思っておりますが、伝わってたらいいなと思います。
すごく声がね、マイクの通りが良くて可愛らしい声なので、 もうこのままずっと毎月パーソナリティやっていただいてもいいくらいですよねえ。そして今ずっと BGM でかかってるこの曲、今あの曲の間に聞いたら、これ私が歌ってるんですよってびっくりしました。松野さんすごく上手じゃないですか。
いやいや恥ずかしいです、ね、
すごくほのぼのしてあったかくなるような曲ですよね、
はい、曲はすごいいい曲なんです。
いやいや松野さんの声もすごくいいですよ
ありがとうございます。
可愛らしい声で、さあそれでは最後に松野さんからリクエスト曲を1曲、
はいはい、
お願いしましょうか。何します？
はい、ドリームズカムトゥルーの愛しのライリーをお願いします。
これは何か理由があるんですか？
はい、これはインサイドヘッドっていう映画の日本版の主題歌で、子供の頭の中のお話なんですけど、こう子供が生まれて改めて見たりこの曲を聴いたりした時に、もうこの曲の歌詞を見ただけでも涙が出てくるという、はい、ことがありましてリクエストしました、
うん。ママになって感じることあったんでしょうね、
はい、
これからも子育てしながらお仕事頑張ってくださいね。社協のホットビン、今日は松野さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
社協のホットビーにご出演いただいた松野さんのリクエスト、ドリームズカムトゥルーの愛しのライリーでした。